あれ、平井さん久しぶり。
おお、久しぶりかすよ。
いろいろなスケジュールの都合上ね、久しぶりになりましたよ、今
そう
回の収
ね。
録はね。
いや、このペースは確かにね、間空いたね。2週間ぐらい？おお、
飽きましたよ。
空いたね。
もう2週間もね、会わずにいたらね、平井さんのことを忘れちゃうよ。
忘れないでよ。
忘れない。
ありが
う
と
ふふ。そうだよ。だって僕ね、何をしてたって大体平井さんのこと考えてんだから。
マジで？
僕、どっちかっていうとね、いや、誇張なく言っても、もしかしたら、妻氏よりも平井さんのことを考えてる時間は長いかもしれない。
マジで？
本当に。いつも平井さんのこと考えてる。
ありがと
でしょ？だから、なんかちょうだい、じゃあ。
う。いや。
なんかちょうだいよ。
じゃあ僕もね、カセヤと離れてる間ね、
おう、
ずっとね、ずっとあん
で
こ
し
のこ
ょう
と考え
ね。
てる。
わかるよ。わかるわかる。
でしょ？
そう思うよ。
そ
まあ、それこそね、
う。
誇張なく言うとね、もしかしたら平井さんは妻氏のことよりもあんこのことのことを考えてる 多いんじゃね 多いんじゃねえかって思うから
もう
ね。
可能性はなきにしもあるぞ。
私とあんこどっちが大事なの？
どっちも大事よ。
まあね、あんこ大好き声優平井まさきさんと今回も話してまいりたいと思いますけど、
どうぞよろしくで
その
す。
2週間もね、空いてたからさ、ほら、僕に言うことあるでしょ？
よっ、久しぶり。
いやいや、ほら、なんかさ、
何？
こういう時にさ、久しぶりだねーっつって、
なんだよ。
もう一言目、次の一言は決まってんじゃん、大体。
どういうこと？
久しぶりに会ってさ、
久しぶり。
久しぶり。
なんかあった？
違う違う。
どうしま、どう、どういうこと？
どうしましたじゃないんだよ。
そういうこと？
わ かるでしょ？
何？
なんでわかんないの？
髪切った？
あ、そうそうそう、
そ
そ
れね。
れ、それだよ。わかりやすく切ってんだからさ、こっちはさ。
じゃあ、これ貼っといて。
誰だよ。そんな中、ふんがふんが言っている人知らないよ。何をどこに貼るん
そ
だ
ん
よ。
な、
サロンパスを背中かなんかに貼るのかよ。
タモさん、タモさ
髪を切ったでしょ、僕が。
髪を切り、
久々にマッシュにしたんですよ。
そうね、
このマッシュは本当に久しぶりだよね。一時期、多分5年とか前、5、6年とか前に、もっと前も何回かやってたんだけど、マッシュルームにして、あ、違う、一気にヒゲを生やして、全部口周りのヒゲを生やして、一回こうね、なんかその、アメリカの森に住む人みたいなビジュアルになったんだけど、そこからバッサリと顎周りのヒゲを剃って、で、鼻の下、いわゆる口ヒゲだけ残して髪をマッシュに戻したんだよ。その時にすごい好きだった美容師の方とね、もう連絡取れないから、今思い返すと甘酸っぱいんだけど、もうちょっとちゃんと真剣に交際を申し込んでおけばよかったなって思うんだけど、それでその頃にマッシュにしてて、で、しばらく経って、なんとなくね、雰囲気変えて、あ、そうか、一回あれだね、その後、35歳かなんかの時に、めちゃくちゃ長くしたんですよね、髪の毛をね。
超ロング。
そうそうそう。僕の中で、歴代一番長い髪型にしようと思って、伸ばしたわけですよ。で、いろいろあって、その髪を切る時にもうマッシュにしなかったんだよね。で、そこからぶりだから、多分もうそう5年、4、5年ぶりぐらいなんだけど、改めてね、髪をそろそろ切ろうと思ったんだけど、普通に暖かくなってきたし、暖かくなってきたしって思って髪切ろうって思ったら、実は梅雨寒で全然暖かくなんねえんだ。
いや、ほんと寒 いよ、
全然暖かくなん
も
ねえんだな。
う。やばいね。 寒さ、肌寒い。
そう、うん、そうそう。で、うん、でもまあ暖かくなるだろうから、
今後ね、
髪を切りたいと思って、
うんうん、
どうしようかな髪型って思った時に、
うん、
やっぱ最近僕結構なんていうの、調子悪いじゃん。
え、
表現者として。
あ、そっちの体調じゃなくてあの表現的な、うんうん、表現活動的なの、
うんうん、なんか全然さ、
うん、
全然なんか面白いもん生み出せないしさ
すら
ーなんかね、うん、その前回もポッドキャスト内で話した通り、
うん、
ちょっと写真も少し加工を強めにね、
うん、
してなんかどういうのが受けるかなっていうことを考えながら、
うん、
ツイッターに上げてみたりしてるけど、
うん、
全然端に棒に折れない。そうそう、あのね、いろいろ、うん、あのハートしてくれたりとか、
うんうんうん、
してくれたみんなは本当にありがとうだけど、
そうね、うん、
でもまあ全然なんかその思ったようにいかないじゃん。全然調子が上がらないから、
うん、
困ったな。髪を切るか、
うん、
のともとか切ろうかどうしようかなって思って。
二択だったの。二択で、あ、あ、髪切ってよかった。喉元かっきらなくてよかった本当。
そう。
本当ね。
だいぶギリギリのところで。
ギリギリ。
ギリギリのところでまあ髪切っていい。
髪。
そうそう、まあ髪でいいだろうと思って。う
ん、
で、
うん、
どうしようかなって思った挙句、
うん、
一回じゃあその自分の中で結構調子が良かった時の髪型に。
うん、
しようかなって思って、
うんうんうん、
まあ、ちょっと験担ぎじゃないけど、
ほいほい。
で調子良かった時いつかなって思ったら、
うん、
まあ、結構マッシュで展開した時の僕、うん、割と楽しかったんだよね。まあ、それはもちろんその時の状況環境とか、
うん、
肉体的な若さとか
、うん、
あのね、もろもろ溢れ出るセンス、パッション、
うん、
ね、いろいろあったのもあったでしょうけど、
うんうんうん、
でもやっぱそのなんか今見てビジュアル的にいつ頃に帰りたいかなって思ったらマッシュの時の自分だったんです。
うーん、
で切ろうって思って、
うん、
切ったんだけど、
うん、
切ろう、いつ切ろうと思って、
うん、
で、あ、そうだ、6月13日は毎年ね、6月13日は国際アルビニズム啓発デーだから、
うん、
なんか僕の中で少しこうアクションを起こす日なわけですよ、
ね、アクション、
うん、そう、だから、
うん、
あ、じゃあ6月13日にしようかなって、
うん、
6月12日ぐらいに決めて、
あ直前、直前、
そう、直前までぼん、うん、ぼんやりどうしようかなって思ってたんだけど、うん、そうだここだって決めて、
うん、
で髪を切りに行ったんですよ、
うん、
それもそのね、ずっと僕が その頃、あ、そう、その頃、
うん、
そう、元マッシュだった頃に切ってもらってた美容師さんがいなくなったのもマッシュにしなくなった理由の一つなんだよ。
あ、そっか、
まあ、あの、
うん、
まん丸のマッシュは、
うん、
意外とテクニックがいるみたいで、
うん、
どっかで一回ね、あのその担当してもらってた人じゃない人に、
うん、
もうこういう形にしたいと思うんですけどって言ったら、あ、これは私じゃ切れませんねって言われたみたいに、結構ね、その繰り返し言ってるから髪質を理解している人だったりとか、うん、
はいはいはい、
あと、ね、美容師の中にも得意ジャンルがあるからね、
ゆるふわ系とかきれいめとか、
そうそうそう、だから、うん、あのマッシュもそう簡単に再現できるものじゃないらしくて、
うん、
あ、そうなんだみたいなことを思った時もあって、うん、マッシュにしてなかったんだけど、
うん、
マッシュにしようと今回思ったから。
え、今回の美容師さんは誰なの？
誰
に切ってもらったのよ。
言ったら分かん
ない。あんた誰に切ってもらったのよ。
でもね、
うん、
あのまあまあ雰囲気の良いおじさん、
ね、うん、おじさん、
おじさまですね、
うん、あ、そうだった、
そうそうそう、うん、でね、そうそう、切ろうと思って、
うん、
でももうその僕の求めるあの頃のマッシュを作れる人は、
うん、
もう彼女は近くにいないから、
うん、
まあ、連絡を取ろうと思って取れるのかもしれないけど、
うん、
電車で小1時間かけて髪を切って小1時間かけて帰ってくるの嫌だから
距離が
嫌、うん、だし、
うん、
あとなんかね、急に LINE とかして気持ち悪いって思われて、
うん、
ブロックとかされたらそれこそ僕はもう再起不能になっちゃうし、
そう？
そう、今はそういうわけでもないんだよって思って、
うん、
いやでもあわよくばあるけどって思いながら、
あるんかい、うん、
そうあるでしょ。
あ、あるのね。
好きだったんだから。
あ、そうね。
好きだったんだけど、ちゃんと告白せずにもう遠く距離が空いてしまったわけだから。うん、
そう、そうね。
そうでしょ。
うん、
今でも、
うん、
脈があるなら、
うん、
行きたいと思うでも悪くないでしょ。
いいんじゃない。
まあそうでしょ。
うん、
それで。でもまあだからその彼女には頼めないからどうしようかなって思ってじゃあもういっそのことそれから結構行ってる美容室が2軒あるんだけどでもそのどっちでもなくまた別のなんかもう一からやり直させてください僕の人生一回一からやり直させてもらっていいですかって思って
リセット願望
そうでホットペッパービューティーでね
うん、
まずこう調べ直して、
うん、
であ
本当に一からな
そう、
うん、
なんとなくこうその、ね、ウェブに載っている情報だけだけど、
うん、
なんとなく良さそうかなっていうところを見つけて、
うん、
でよし行こうって思って、
うん、
でブワーっと行ったわけですよ、
うんうん、
でその髪を切ってもらう日だから、
うん、
一応その朝ねシャワー浴びて帽子をかぶらずに、うん、前髪も分けずになるべくこうまっすぐあの時もう頬骨ぐらい多分あったと思うんだけどまっすぐ下ろして、
うん、
こうなんかうっすら目の前がうっすら見えないぐらいの、
うん、
状態のまま髪を切りに行ってね、
うん、
であここだここだって思って、
うん、
お店入ろうとしたらちょうどその美容室から出てくるおばあ様と、
うん、
ちょうど今入ろうとしている僕とが自動ドアを挟んで遭遇したわけですよばったり、
うん、
で、はっつってあどうぞって僕が、まあ、おばあ様がね、うん、終わって出てきたんでしょうから、
うん
まあ、どうぞって言ったらあらーって言ってるから、
うん、
あるあるだなと思って、
うんうん、
特に僕は帽子もかぶらずに全伸びた髪をそのまんままっすぐ下ろしてるから、
うん、
あるなって思って、
うん、
あらーその白真っ白の毛は自然な色なのかしらねってお見送りをしている美容室の人に向かって言ってたの
おおおかせ本人ではなく
そうなんかあらーってーこの人は、うん、みたいな感じでこの人の髪は自然な色なのかしらねみたいな なんとなくその美容室側に向いて言ってるわけ
うん
でも美容室の人はありがとうございましたつってなんか特に
早く帰れっつって終わったっつって
そのおばあさん
もうええんやっつって、うん
まあ、そのおばあさん多分ね常連なんでしょうね、うん、
だ
からなんかその ありがとうございましたまたねまたねみたいな感じで送りになっちゃうから、はいはい
うん、
すごいなんか誰ともその場に居合わせる3人誰とも会話がなんか噛み合ってない感じであれってなってたから
、うん、
僕もなんか自然なんですよって
誰とも
言ってる僕の言葉はおばあ様には多分届いてなくておばあ様はあらーって言いながら一人で帰ってくし
すれ違いすれ違い誰とも噛み合わぬ、う
ん、でも僕は僕で言ったけど、
うん、
虚空に消えてった言葉なかったことにして、
うん、
あ予約した稼いですって言ってあーとかですね、
うん、
で切ってもらう形になってね
あ
でまあ7-3 ぐらい、8-2 ぐらいでマッシュにしようとは思ってたんだけど今日どうしますって言われてマッシュにしようと思うんですけどどうでしょうねみたいな感じで言ったらあーっつってなんかどういうマッシュでいきますみたいなことをちょっと受け入れてくれたからこのおじさんはできるなと思って
切れるか切れないかで言うと切れる
そうそうそう、
うん、美容師さんだったね
なんか割とね、うん、僕もなんか本当は、
うん、
女性の方が僕の心が弾むから、
うんうん、
コンディション的にはいいんだけど
そうね、うん、
だからおじさまかーで一回ふーんってなってんだけどでも、うん、この人できる人だなって思ってもう一回うーんってなって、
うん、
でそうですね、まあ、あの前もちょっとやってたことがあってとかっていう話を結構ペラペラして、
うんうん、
で切ってもらったら、
うん
まあ、僕の望むマッシュはやっぱねちょっと彼女ぐらいの腕がないと切れないんだろうけど、
うん、
今度本当に連絡してみようかな、
うん、これを機にね
そうそうそう、
うん、
マッシュにしたんですけど、久々にマッシュにしたんですけど、どうしても、うん、あの前やってもらったみたいなのが他の人できなくて、
うん、いいじゃん、
一回うちに来て、うん、切ってもら
うんですか。え、出張自宅に呼ぶの？それは
下心はあります。
あるんか、
はい、うん、下心あります。
じゃあよし。よくねえ、よくねえ、
正直だから。
そう
ね、うん、僕は騙したりねしないから、うん、正直に言うよ。
じゃあ向こうも正直に嫌ですって断られる。
既読スリーでね、既読スルーでね、
あー
で、あれっていう次のメッセージはもう二度と既読されない、
うん、
なぜならブロックされてるからっていうね。
わ
あれ
距離急に詰めすぎなんだよ。
違う違う違う、そんなことしないしできないし。
そう、
私できないし。
あ、そうなの、
うん、結局できないから、
うん、
やれない男だよ僕は。
あ、そうなの、
うん、だけどまあまあまあ
まあそれは置いといて、
まあまあね、うん、まあまあマッシュにしてもらったし、
うん、
マッシュにしたよっていう写真を、
うん、
まあ、そのツイッターとかにあげたら、
うん、
まあ微増したんでね、
うん、
微増してくれたから、
うん、
まあまあ悪くなかったのかなと思って、
うんうん、
これからそのおじさまのところに通うかどうかはまあ置いといて、
うん、
でもマッシュはいいなと思ってね、
うん、
でこれからマッシュでやっていきたいと思います。
そうね、似合ってるしね。
そう、
うん、
やっぱね、このなんて言うんだろう、なんて言うの、この普通のさ、
うん、
普通のちゃんとした人になろうとしてももうね、やっぱダメなんですよ僕とかはさ。
そうなの、
やっぱそれもね、うん、真面目だから、
ほう、
ついつい自然と無意識にちゃんとしようとか、
うん、
普通の感じでいいよってなっちゃうんだけど、
うん、
もう僕とかは今更普通ぶってももう普通じゃないから。無理な、まあ、無理があるんですよ、そっちの方が。
あ、そうだね、
うん、
そっちの方が自然なのね。
そうそう、もうなんか自分が自分らしく、まあ自分が面白いと思うことを面白いと信じるがままに行った方がやっぱね、
うん、
いいんですよ、
うん、
もうここまで来たら人生取り返しつかないんだから。
もう突き抜けるしかない、
無理なんだから、
うん、
だから結果ね、
うん、
もうこれからもしばらくまた別のことを思いつくまでは、
うん、
マッシュでいようと思いますよ、
うん、
っていう話をね、もうしたかったからね、
うん、
もうすぐ神のことを触れてくれればいいのになって思ってたんだけど、うん
う
ん、
気づいてたよ。
全然さ、全然言ってくれないじゃん。
気づいてたって
言
って
んじゃん。こっちから振ってからでしょ。
え、言うタイミング逃してた
ね。いや、絶対嘘だよ。こっちが、
嘘じゃねえ、
こっちが言うだけ。
嘘じゃねえって。
嘘だよ。
じゃあ、俺にもなんか言うことあるだろう。
好き。
分かってる。なんだこの茶番。
うん、つうか、うん、こんな夫婦いたらちょっと危ない、
うん、なんか噛
み合ってるようで噛み合ってないし、
あ、
でもそこの、
う
ん、そこら辺の話もいろいろしたいと思いますけども、
うん、
僕の話は今日はこのぐらいかな。改めましてどうも、アルビナエンターテイナー勝谷浩二です。
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
そんな昨今を過ごしている僕ですが、一方平井さんはどうですか最近、うん、
聞いてよ。
聞いてます。
お、ありがとう。あのね、ヌートリアがいたの。
ん？
ヌートリア。
ん？
あのね、
ヌートリア、多分ね、
うん、
聞いたことあるよ。この今までの人生で、
うん、
多分聞いたことある。多分聞いたことあるんだけど、うん、ちょっと今パッと思い出せない。
あのね、カワネズミ。
カワネズミ。
あの川に生息してる
裸のネズミ。
あ、それで、あの裸ネズミ。
裸ネズミ。
それは違う、また。
あれ？
あのカワウソみたいな、あのカピバラみたいな感じ。
あ、
それの小型版みたいなやつ。
はいはいはいはい、
ヌートリア近所の川にいたの。
嘘だろう。
いや、本当本当。なんかね、最近その結構ね、うちの近所の川自然豊かでね。
っていうか、平井さんってなんか自然豊かなところに住んでるよね。
お、そうそうそう。
なんかよくわかんないけど、うん、
自然豊か
な。カエルの画像が聞こえるんでしょ。
うん、聞こえるしね。鳥もね、あの野鳥もいっぱいいるしね。なんかね、猫もいっぱいいるしね。
やべえわ。
なんかね、自然豊かなんだよね。
やべえわ。うん、
でね、
うん、
なんか最近ね、そのまあ梅雨時だからっていうのもあって、川が増水してるのね。 若干川が増水してるの。
川が増水っていうと、うん、意外と危険な香りがしちゃうよね。
あでもまあ、8割ぐらい、普段4、5割ぐらいの水かさが、まあ、7、8割ぐらいまで上がってるから、あの水鳥たちはね、あのちょっと今どっかお出かけしてて見かけないんだけどね。
ちょっと待って、うん、ヌートリアは今画像で見てたら、
うん、
ヌートリアは料理の食材にできる、食べるとどんな味がするの、
そんな
食べられるのヌートリア。
あ食べ、まあ、食用なのか
分かりません、
分かんないけど、
でもルックスは全然ネズミだけどね、
うんうん、そうそうそう
ネズミ類だけど
ね、ネズミネズミ、
だから食べたくはあんまないけどね、
うん、まあ大きさ的にちょうどいいのかな、分かんないけど。
大きいの？
ね、小さめの猫ぐらい多分
どくらいです。
なんかね、もう僕もね、
小さめの猫ってい
うか、ちょっとうちの近所のその橋を渡ろうとして、
うん、
パッて川を見たら、うん、なんかね泳いでるの、なんかスーって、
まあそのケムクジャラの何かが、
あケムクジャラっていうか、まあ濡れてるからなんか寝と
ウィッグみたいなものが、
あなんか
ウィッグ、誰かが落としてしまったウィッグみたいなものが
ってる、なんか物が流れてるのかなって思ったら、なんかこう川の流れに沿ってスーって安定して動いていくから、
あどうやら流れてんじゃなくて泳いでいるっぽい、
うん、そうそうそう、で何これって思って、パッと見カワウソかなって思って一瞬、
うんうん、
でもカワウソもう日本にめったにいないでしょっていう、なんかペットとかならね、
うん、
いたりして、まあ逃げ出したのかなとか思ったりして、でもまあスーって泳いでるから、ちょっとあの川沿いの道をこう行く用事があったから、こう追っかけてこう見てたね。そしたらスーって流れてたそれが、あの川の反対側の岸にこうスーってなんか草むらがあって、多分そこが巣なんだろうね。
もうなんか
そこにスーって
巣に巣って、巣に巣
って、
いやいや違う違う、
入って
なんかもうなんか、うん、いや分かんない、いやまあいいか、平井さんがどこ、うん、どんなところに住んでるのかがもう僕ね、うん、僕一応あのなんだいつあれ、うん、いつもう15年ぐらい前に、東京で仕事をする人間になりたいなって思って、埼玉から出てきて、それ以来今基本的には東京都心部でまあまあ生きているからね、なかなかそんな原風景みたいなところ出会わないんだよ
あでもそこまであの田舎っていう感じのところではないよ。
川があって、
うん、
岸が草むらみたいな、
まあ場所によるあのちゃんと舗装されてるところもあるし、
で夜になれば家の裏でカエルの合唱が聞こえるでしょ、
うんうん、そうそうそうそう、
まあ、
うん、
いやまあね確かに、
うん、
地域格差をね、
うん、
悪く言うのも良くないから、う
ん、でまあ、
言い過ぎるのも良くないけど、
まあ、そこの草むらにスッて入って、
ね、うん、
だからあカワウソ見たみたいな感じで、
うん、
ちょっとあこあ なんかこうおやったみたいな感じでなんか珍しいもん見たって思って、たまにねカメが泳いでるのはね、あの天気のいい日とかね見かけるんだけどね。
あつか平井さん、うん、よく周りのことをぼーっと見ながら歩いてるね。
結構見てるの面白いから。で、でもなんかそういう水辺の生き物的な、なんか哺乳類的なのは初めてだったから、おーって思って嫁さんに、あのなんか今なんかカワウソみたいなのいたって言って LINE して、でだ嫁さんからなんか返事が返ってきて、なんか
へーみたいなスタンプがポコッつって
あそれも
興味ないのつって、
でもえマジでみたいな感じで返ってきて、あ興味ある感じで、ね、あの嫁さんも動物好きだから
似たもの夫婦
だからでえそれってあれじゃん、あれあれあのオーストラリアみたいなの、えオーストラリア、あそうそうオーストラリア、えヌートリアじゃないって、あーそれそれって言って、
うん、
まあ似てるけど それみたいな。
オタクのつましさ、なんかまあまあ言葉やばいよね。
いや、チョイスがね、面白いよね。
まあ、いや、
うん、
僕の今のやばいは褒め言葉よ。うん、
あ、
もっと欲しいもん。あ、そうもっといっぱい欲しいもん。
全部、よかったよかった。
いや、ほんと全部書き留めといて、
うん、
ここぞという時にバンバン出した方がいい
わ。あ、そうね、そうね。それあ、ヌートリア、ああ、それそれみたいな感じで帰ってきて、うん、マジで、ヌートリアかって思って。
ヌートリア出ねえけどな、
うん、そう、
普通の会話で。
僕もあの、オーストラリアみたいなのって言われて、
あ、
そういや、あ、そんな名前の生き物あいたなって思って、
あ、
ヌートリアだって思って、
あ、
おーって思って、
あ、
いた
っって。ヌートリアだったの本当に？
わかんない。
そうそう
だ。わかんないけど、
でも、もうわかんないんだよね。
もう、でも、あれから何回もこう見てるんだけど、
あ、何回も見て
る。あ、いやいや、あの 川辺をね見てるんだけど、見るたんびにいるかないないかなって思ってるんだけど、
こんなとこにいるはずもないのに、うん、一応探しているんだね。
そうそうそう、桜木町にもいなかったし、
うんうん、
そうね、
そうだね。
いなかった。あ、だから見かけなくて、あれって思って、やっぱりヌートリアだったのか別の何かユーマだったのか。
ユーマってことない
。うん、そうか、うん、そこまではいかないか、うん、まあちょっと定かではないんだけど、でもいたの。
ヌートリアって、うん、特定外来生物とかじゃないの？
あ、多分そう、それそれ。
じゃあ、
うん、
残念ながら勝手に捕まえて殺されてる可能性もあるね。
あ、どうだろうね。だから、うん、なんだろう、川的にはそんなに広くはないから、
うん、
そんな、うーん、まあひっそりと暮らしてるのか、まあ、どうかはちょっと分かんないんだけどね、
うん
うん、まあ、またちょっと見かけたらおっ ってちょっと、
じゃあもう、ね、その川を渡ろうとするときは一応カメラを構えておいた方がいいかもしれないね。
うん、
見た、ね、見たって思ったときに撮れるようにしておいた方がいいかもしれない。
うそうね、そうね、
ちょっと
チェックしつつ、
うん、でこう、うん、こう手元でねカメラを撮影できるようにしながら歩いてて、すれ違いざまに女子高生とかが、あ、うわー盗撮しようとしてるわって思われて、
うん、
気持ち悪いおじさんとしてね通報される。ヌートリアは通報されないけど、うん、平井さんが通報される
って、ね、もう発見されましたっつって、
うん、
え、事案ですっつって、
そうそうそう、
まあそうならないことを
祈ってて、自称声優平井
まさき、自称って自称って。
いやでもな、うん、そうだよな、犯罪とかになった場合、
あ、そっちの話いく？
本当に
あれ？そっち？動物発見の方。
あ、
うん、やっぱね、自然豊かっていうのもね、たまにはいいね。
まあいいと思いますよ。うん、ただ本当ね、
うん、
あの、都内の移動に制限がかかるからね。
え？
できるだけね、もう少しこう移動がうまく行きやすい都内に住んでほしいなって僕は勝手に思ってる。
ああ、移動的には問題ないよ。
いや、平井さんがね、
うん、
平井さん個人はいいのいいのみたいなぼーっとぼーっと電車乗っていられる人でしょ、
うん、
ああもう、いや、いいんだよ、だから平井さんじゃなくて周りの人、平井さんと一緒に何かをする人よ。
あ、そう、
うん、
あ、そう
だよね。だってさ、もう このまま夏行ってさ、
うん、
でちゃんと世の中が落ち着いてたりしたら、うん、まあまあある程度気をつけながらではあるけど、うん、平井さん飲んでいきましょうかみたいなことをしたいわけだけど、
ね、
いやちょっと電車来なくなっちゃうから。
まあある程度はね、うん、それはね、
いや、
うん、
まあだからこっちもさ、
うん、
まあしょうがない、まあしょうがないですね。平井さんが首痛められるあのうちのソファーがなくなっちゃったし、
ソファーもね、
あ、でも、うん、寝袋あるから。
ああ、じゃあ大丈夫だね、
うん、
うん、じゃあいざって時はカスヤンチに、
いずれね、うん、宅飲みとかでもいいしね、まあやりたいなと思いながら、
うんうん、あとはね、
え、
ホタルがいたらいいなって思うよね。
ああ
、まだ、あ、まだって、まああんまりね、自然は豊かなんだけどね、そこまで綺麗な川辺じゃないからね。
そうよ、それだってさ、日本でももう数えられるぐらいなわけでしょ、うん、自然にホタルが群生している場所なんて。
あ、そう、
もう相当少ないですよ、
うん、あ、うちの実家はね、田んぼにホタルめっちゃいたからね。
いや、もう今はいないんじゃない？
時代変わって。いるんじゃない、
時代変わって。
いやいやいや、いるいる。
何を信じてるの？
自分の うちの裏の田んぼ。
いないね、環境汚染はね、どこでもずっと進んでるんですよ。
いるよ、いるよ。
で、ちょっと、この夏、一回、うん、あの、聞いといて。
聞いといて。
聞いといて。ホタルいたら、うん、まあ、うまく映らないだろうけど、うん、一応写真、ぼんやり撮って、ぼんやり何も写ってない写真撮って。
なかなか難しいよね、ホタル撮るの。なんか、まあ、手に乗っけるぐらいで。うん、
いや、あの、新しいねスマホとかだとカメラもだいぶいいから、うん、あの撮ろうと思ったら撮れるんだけど、うん、まあそういうの難しいだろうから、うん、まあまあ一応ぼんや何にも写ってないんじゃないかぐらいでもいいから写真を1枚撮って、
うん、
ホタルはまだいたよっていうのをね、うん、今年確認しておきたいところですよ。
そうね、
うん
うん、
確認しといて。
ああ、そうね、
うんうん、全然確認するつもりないよね。
どうでしょうね。
ああ、うん、確認してほしいんだけど僕は。
そうね、うん、
平井さん
気が向いたらね。
本当にね、
あのでもね、うちの
近くの川はね、全然僕の望みを叶え
うちの近くの川は毎日確認してるから、
望みを叶えてくれない。
はあ、いたらいいな。
ええ
、
ホタルがね、うん、まあまあまあ、うん、本当ね、
うん、
その人が住んでいるすぐそばの川にホタルが訪れられるくらい、
うん、
環境をね、
うん、
美化していけたらそれは素敵なことだよね、うん、
そうね、
うん
うん、
この春さ、
うん、
なんかテレビドラマ見た？
テレビドラマか、テレビドラマは見てないな。あ、あのね、あれをねちょっと見てた
僕。ほら、あの、もう今、うん、テレビドラマとかテレビアニメを見ることが生活の9割だからさ、
うん、
もう大体のものは見てるから言ってくれればあの何でも話せると思うから。
あのディーン・フジオカさんとユースケ・サンタマリアさんとは出てる。
ああ、
あ
れだけ見てないから。
ああ
、おしまい。
ああ、終わった。
パンドラの果実
かな。あ、そうそうそうそう、それそれ、
あれ、うん、あ、でもあれ、ね、平井さんの感想的には、うん、10秒20秒で言うとどうなの？
え、あ、なんか推理物として面白いなとは思ったけど、結局見れてないから連続で。あの1話2話ぐらいしか飛びでしか見てないし。 あとね、
感想を言えるほどは見てないんだね。
うん、あのなんだっけ、東京スカパラのあのリーダーの人が出てる、もうなんか半分ドラマで半分あのインタビューみたいな番組、
はあ、
それを毎回見てる。
毎回見てるのにタイトル出てこないの？う
ん、あのね、なんとか先生 に聞いてみたみたいな、なんだろう、なんだっけかな、ちょっとタイトル分かんない。なんかね、あのチュートリアルのあの人、
ええ
興味ない、興味ない、
活躍
興味
ない、どっち、どっち、チュートリアルってお笑いコンビなんでしょ？
うん、そうそうそう、
どっち、
あの
どっち
だっけ、どっち
どっち
どっち、言って言って。
めっちゃ痩せた方、
痩せてない方、背高い方、
いろいろあった方、
いろいろあった方、
いろいろあった方ね。徳井さんかな。
あ、そう、徳井さんの出てる、
うん、まあ、全然タイトルも出てこないし、
うん、
僕も見てないし。
ああ、そうね、あれ面白いね。
話せないけどね、
なんかね、タイトル忘れたけど、
もう、
うん、
ごめん、僕ももうそれに関しては僕のタイムライン上に引っかかってきてなかったから。
あ、
ね、何も喋れないし。
うん、
そもそも、
うん、
今6月21日分でしょ、
うん、
もうほとんどの連ドラ最終回の時期だから。
あ、そっか、
まあ、今更喋ってもうん、もう何の意味もないからね。
あ、そう、
うん、
そうだね。
しかも2人とも何にも出てこない。7月期もね、うん、テレビドラマとかアニメとか楽しんでいきたいと思いますよ。
そうね、
そんな話もね、うん、僕らこれからポッドキャストでやっていけるといいなと思います。
うん、
プロジェクトワンサイズ雑談ショー。自分らしさだというわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は7月1日金曜日です。
夏だね。
もう7月です。
うん、
どうしよう。
え、
これからの人生
もう夏を楽しんじゃうしかないんじゃない。
お金がなくなる。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。